皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第204回になります。この1週間もですね、いろいろ大会を行われておりましたので、早速ご紹介したいと思います。そして今回のランナーズボイスはですね、教えてあなたの地元のマラソン大会ということで、ランナーズボイスにもいただいている大会がちょうど今行われてたりもするので、あ、これ被ってるって私はもう今知ってるんですけれども、だからバレないようにねお伝えしたいと思います。別にバレても大丈夫なんですけど、先にねネタバレしないようにねしなきゃと、ちょっと先にランナーズボイスを取ったのでそう思いました。まずご紹介しますのが、日立さくらロードレース、こちら複数の方参加されておりました。そしてこちらも複数の方参加されていました、吉川ナマズの里マラソン、あとはですね八重洲港マラソンに参加されている方も複数いらっしゃいました。あと行田鉄拳マラソン、陸王杯ですねに参加された方も複数いらっしゃいます。そして淀川マラソンに参加された方もいらっしゃいました。またマラニックではウルトラうどんマラニックという大会に出られた方いらっしゃいます。うどんがたくさん食べれるみたいです。そしてトレイルも結構行われています。平尾富士トレイルランニングレースに出られた方、そしてこちら複数の方、私の知り合いも多く参加しておりました。青梅高水国際トレイルラン、あとはタラの森トレイルランニングに出られた方もいらっしゃいます。あと海外からもいただいておりまして、まずは韓国のテグマラソン、台湾の大会も大抵ちょっとなんかかなり緩い感じなんですが、この韓国の地方大会っていうのもまあまあ緩そうだなと投稿を見ていて、あ、なんか分かる気がするっていうか、あ、海外っぽいなっていうふうに思いました。九州から船で行かれたそうなんですけども、釜山から博多の便は片道4500円だそうです。びっくり、そんなに安いんですね。いや、以前何回か博多に行ったことあるんですけど、韓国の方がとにかく多くてびっくりして、しかも結構朝早くから、まあね、フェリーっていうか船で行けるから、いや、まあ確かに人多いよねっていうふうに自分の中では納得してたんですけど、まさかそんなに安いとは思わずびっくりいたしました。そしてパリマラソンに参加された方もいらっしゃいます。もうなんか響きだけでおしゃれですよね。そして私今年夏パリに行きますので、パンが美味しいって書いてあったので、私普段あんまりパン食べないわけじゃないんですけど、神戸出身なのですごいパン文化が発達してる土地出身なだけに、東京のパンめっちゃ高いし、なんか並ぶし、なんかパンってそういうもんじゃないって思うと、だんだんこう悲しくなってきて、あんまりパン食べない結果みたいな。でもなんかパリに行ったら皆さんパン美味しいっていうので絶対に食べたいなと思ってます。さて、皆さんの他の投稿もご紹介していきます。ガーミンの体重計を買いましたという方がですねちらほらいらっしゃいます。ありがとうございます。私ウェブサイトにね載っております。で、私が最近現地に行ってるからそれが目に留まるのかどうかわからないんですけれども、旧 UTMF ですね、今マウント富士100の練習をされてる方が結構いらっしゃるなと。地元で練習されてる方もいらっしゃれば現地に行かれてる方もいて、私もここ 2,3 週間毎週行ってるんですけれども、皆さんすごい練習されてるなと思って、すごいなと思いながら拝見しております。私は本当に遅いので、本当に生きて帰ってくることが目標ですので、本当に大会が近づいてくるとね、もう本当に会社から富士山が見えるんですけど気持ち悪くなってきます。もう富士山が見えちゃって、もうなんか何日か後あそこを私はさまようのかと思うと、なんかおえってなってきて気持ちが悪くなるから、富士山が見える席にあんまり座らないでおこうって気をつけています。私は短い方の回というカテゴリーに出ますので、もし見かけた方はですね、死んだ魚の目みたいなのしてるかもしれないですけど声かけてください。そして富士山周辺に行きますと、まあ、2年連続でこの時期富士山周辺に行ってるんですが、やはり外国人観光客の方が大変多くてですね、で日本人的に見て、あれ？なんでここにこんなに人多いんだろうって思うスポットがあるんですね。で、その中の一つ、リスナーさん行かれた方がいらっしゃいますので、朝倉山浅間公園です。ここからの富士山の眺めがですね、五重塔みたいなのがあって、で桜があっ って富士山が見えるっていう、なんかいかにも日本みたいな写真が撮れるスポットでして、日本人的に見るとその五重塔みたいなやつは鉄筋コンクリート造りだよねって思うんですけど、もうこの朝倉山浅間公園からの五重塔からの桜からの富士山っていう写真がもう山ほど使われていまして、外国人の方がすごいっていうか、実際に私はそこには行ったことはないんですが、あの富士急とかに乗ってるともうそこの最寄り駅とかすごいです。もうあの駅のアナウンスも英語だし、なんだったらもうあの辺富士急とか乗ってると英語でずっと喋りかけられるみたいな駅員さんにね、本当にもう外国人の方だらけなんですけど、でそこの公園に行かれて、そのまあその景色が眺められるテラスというか場所が5分交代ですっていう案内があって、そんなんやらないと多分全然人が履けないんだろうなと思って、いや富士山パワーってすごいなって思います。あとそのこの間行ってびっくりしたのが、川口湖駅のすぐ近くのローソン、これがおそらく日本で一番有名なローソンでして、まあ、道路があってローソンがあって、その後ろに富士山ドーンって感じで、そのローソンと富士山の間に遮るものが何にもないんですね。でここでみんな写真を撮りたいっていうので、その道路を挟んで反対側に30人ぐらい外国人の方いて、でそのローソン側にポーズを撮ってる人たちがいるわけですよ。でもその間車通るんですね。で警備員さんとかもいて、これはもう大変だなと思って、みんなねそのローソンで買い物してくれればいいんですけどね、買い物してるかどうかはちょっと不明です。まあ、我々日本人も富士山の近くに行くと、ああ富士山って思いますけど、やっぱ外国の方でね、そんなしょっちゅう日本に来れないっていう方だったら本当に特別でしょうし、あとは山に登っていても、まあ、だいぶ山から降りてきて、まあ、観光客の方でも登れるぐらいの、なんだろう、普通のシューズでも登れるぐらいの山まで降りてきた時、皆さんその富士山雲晴れ待ちなんですよね。なんか山の中腹というか、ちょっとあの段差みたいになってるところにみんな腰掛けて、晴れてこう富士山の前から雲がなくなるのをみんな待ってるんですよね。いや富士山パワーはすごいなと思って、これがまたね富士山が登れる時期になったらなったら大変でしょうけど、まあ外国の方多いです。だからホテルも高い、まあ高いのはね、あの富士山周辺だけじゃなくって、あの最近京都とかでもすっごい高いっていう風に周りから聞きますし、まあ、東京も高いって聞きますし、東京の場合は、まあ、例えばこの私の勤務先の話でちらっと聞いた話だと、まあ、東京に出張する場合、ここの中からこうホテル選びなさいみたいなリストがあるらしいんですね。で日本円安だから安くで来れるはずなのに、外国人の方があまりにも来ちゃうから、もう結果ホテルの値段上がっちゃって、その昔は泊まれたけれども今は泊まれないみたいなホテルがちらほら出てきてるみたいです。で逆に日本から、まあ、シンガポールとか、まあ、海外出張行こうと思ったら、もう円安すぎて、あのリストにあるリストから何もなくなっちゃう、どのホテルも泊まれないとか言って、どこに泊まればいいんだみたいな状況になってるっていうふうにもちらっと聞きました。いやーなかなかすごい時代でございます。マウント富士100もうすぐですからね、あの頑張りましょうっていうのはちょっと70キロとかね100マイルのレースに対してこうなんかもうすでに頑張ってらっしゃるから言うべきことではなんかないような気が去年レース中にしてたので、無理せずにね旅を楽しみましょう、良い旅を皆さんと一緒にできればいいなって思ってます。さあこの1週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます。まずはランニングを始められて3000日という方、すごいですね。3000日を数えるとどうやって数えるんですかね。ね、365日とかね、なんかこうウルード氏とかもあったりして変動する中、きちんとつけてらっしゃるっていうのがまずすごいなっていうふうに思いました。おめでとうございます。そしてご自身誕生日ということで、おいくつかどうかわからないんですけども、ジャカルタにお住まいの方だと思います。おめでとうございます。この番組の冒頭ではこのようにランニングチャンネルのハッシュタグがついた投稿をご紹介していきます。今ねいろいろ大変だっていうので、あのいつも愚痴っておりますけれども、またねちょっとねアルゴリズムちょっと変わったかもしれないです。同じ検索の仕方してるのに、なんかもう去年の秋のやつとかなんかずっとちゃんとかなり気をつけていいねしてるはずなのに、それぐらい昔のが結構出てきたりして、あれと思って、 いつも打ちひしがれてますが、私は頑張っていいねし続けます。皆さんの投稿につけていただくもよし、検索していただくもよし、どうぞお使いください。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは教えてあなたの地元のマラソン大会ということで、この番組のめちゃくちゃ初期にですね行った企画でして、先日のランニングチャンネルの思い出でも複数の方から挙げていただいた回になります。なんですけれども、これまで一度もアップデートしてこなかったので、2024年版ということで皆さんから改めてコメントを頂戴しました。まだまだ知らない大会がありすぎると思って、前回やった時もこんなに大会ってたくさんあるんだ、知らない大会ってたくさんあるんだってすごいこう衝撃を持ってですねお伝えした記憶があるんですけども、同じような衝撃を持ってですねまたお届けできるというのは、やっぱり日本にはマラソン大会たくさんあるんだなって改めて実感をいたしました。今回は北海道から東京までをご紹介していきたいと思います。さあ早速北から順番にご紹介していきましょう。まずは北海道からです。北海道のまずは網走市からオホーツク網走マラソンご紹介いただきました。コメントお読みします。カニ汁やしじみ汁、牛肉やミニトマトなど途中のエイドがめちゃくちゃ楽しみになる大会で、市民やボランティアの方の応援もとっても多く、制限時間も6時間半と長く、規模もそれほど大きくないのでとても走りやすい大会です。コースは起伏が少しあって記録はあまり望めないと思いますが、記憶に残る大会だと思いますのでおすすめです。大会のフィニッシュ地点ではひまわり畑が広がっていてとても綺麗ですよ。もちろん海の町なので海鮮もおすすめですといただきました。このオホーツク網走マラソンは9月の下旬に行われる大会です。4月の1日からエントリーが始まっておりまして、定員は3000人、先着順になります。フルマラソンのほか5キロと3キロがありまして、3キロは小学校4年生から中学生までということで、大人は走れないんですけれども、ご家族で旅行に行ってみんなでそれぞれのカテゴリーで走るっていうのも面白いかもしれないですね。コメントにあったようなしじみ汁ですとか和牛ですね、出ますというふうに書いてるんですけど、かっこ施設エイドって書いてあって、施設エイドをオフィシャルのウェブサイトに載せるっていうのもなかなか面白いなと思って、そして参加賞の、参加賞といいますか感想メダルが網走刑務所で作られたメダルだそうです。なんかちょっとね緊張感走りますよね。ということでまずはですね網走の大会ご紹介しました。続いては稚内です。稚内平和マラソンです。コメントお読みします。日本の一番端で行われるマラソン大会で、おそらく日本一風が強い中で行われる、日本一が2つもあるのが特徴のマラソン大会です。しかも参加人数が1000人以下で走りやすく、9月上旬に行われるのにもかかわらず気温も多分23、4度ぐらいでそこまで高くないのも魅力の一つです。また北海道の海の町らしく、大会の前後両方は海産物もお腹いっぱい食べられるので、旅行気分も満喫できるのがおすすめです。皆さんぜひお越しください、お待ちしておりますといただきました。こちらの稚内平和マラソン、今年は9月の8日に行われます。こちらも4月の1日からエントリーが開始、フルマラソンの定員は1000人です。そして中学生以上が走れる8キロの部、そして小学校5年生から走れる5キロの部、そして2キロの小学生の部があります。招待選手はガーミンアンバサダーでもある川内優輝選手、そして私のチーム R2 の同期の金重翔ちゃんも招待選手として予定されております。制限時間は6時間です。ちょっとアップダウンがあるんですけれども、30キロ以降は比較的フラット、32キロぐらいかな、32キロぐらいから比較的フラットなコースとなっています。さあ続いては夕張からです。夕張市、その名も夕張バリバリマラソンです。コメントご紹介します。 参加賞が夕張メロン半玉です。ご夫婦で参加すれば一玉もらえます、といただきました。こちらは開催日は6月の30日です。北海道の6月後半ってどんな感じなんですかね。もう暑いのかな、ちょっと。いやでも東京とかよりかはね、全然涼しいと思うので走りやすいんじゃないかなと思います。できっちりウェブサイトにですね、去年とここが違うというふうに、こういうふうに改善してますというふうにちゃんと掲げてあって、こうより良くなっていってるっていうのをすごいこうアピールされて、とても分かりやすいです。エントリーは3月20日から始まっています。カテゴリーは10キロウェーブスタートですね。そして5キロのコース、こちらもウェーブスタートです。そして参加賞は夕張メロン半玉、そして T シャツなど、給水所ではメロンゼリーももらえるということで、メロンだらけですね。で、荷物預かりですとか着替えなんかはスキー場のロッカーを利用できるということで、うまくこう既存の施設を使いながら運営されている大会です。さあ、北海道から3つお届けしました。続いて東北に行きたいと思います。まずは宮城県、東北宮城復興マラソンです。コメントご紹介します。コースの約7割が津波の浸水域です。15キロ過ぎから東部復興道路を走りますが、普段はこちらランナーを走ることはできません。途中馬術場があり、馬が並走してくれます。ボランティアの方々もとても温かく、エイドが楽しみで仕方ありません、といただきました。2024年は11月の3日開催です。4月の5日よりエントリーの受付が開始、先着順となっています。競技はフルマラソン、2キロキッズラン、2キロ親子ペアランがあります。定員は12,000人、万人規模ですね、大きな大会です。制限時間は6時間半となっています。スタート会場は更新ゴムアスリートパーク仙台、もともとの仙台市陸上競技場がスタートです。コメントにもありましたが、東部復興道路、普段は走れないところっていうことで、普段人が走れないところを走るっていうのもマラソン大会の魅力の一つではあるんですけれども、ことこの復興マラソンにおいては、やっぱ人が住めない、今人が住めないところもたくさんあるので、元の住人の方が戻ってこられて応援だったりボランティアだったりに参加されている方が多いというふうにも聞いたことがあります。なのでね、普段こう走れないところ走れるってなると、こうテンション上がりがちなんですけど、やっぱ走りながらこういろいろ考えさせられる、そんな大会なんじゃないかなと思います。さあ、続いては山形県から、山形丸ごとマラソンです。山形県山形市の山形丸ごとマラソンをご紹介します。毎年10月初めに開催されるハーフマラソンが主の大会です。山形市市街地を走れる大会で、花城公園、山形城跡、桜並木や日本一の芋煮フェスティバルで有名な真美ヶ崎川沿いを走ります。その後半にある川沿いのアップダウンが激しい坂、通称芋煮坂がとてもきついですが、それを乗り越えられれば後半5キロは下り坂になります。レース終わりは山形名物芋煮の振る舞いがあります。エイドステーションも山形名物のシャインマスカットやのし梅、そばなど、とてもファンランとして楽しめるハーフマラソンです。ぜひ山形にいらしたことのない方も、ご興味がありましたらお越しください、とコメントいただきました。去年は10月の1日に開催されていて、今年はまだ開催時期は決まっていないそうなんですが、なので若干ちょっとスローですよね。今年はですね、山形市制施行135周年ということで、何かしら記念的なね、何かがきっとあるんじゃないかなというふうに思います。でもやっぱ山形の方のこの芋煮愛がすごいですね。芋煮、このコメントの中だけでも何箇所も出てきましたもんね。あの芋煮フェスティバルは、あのいつ見ても衝撃的ですね。重機で芋煮作ってますもんね。おそらくもうすぐすると詳細が判明すると思いますので、今年の大会の楽しみにしておいてください。ちなみに去年の大会はハーフマラソン5キロ3キロというような形になっています。ハーフマラソンの制限時間は2時間50分と、わりかし余裕がある設定ですね。さあ、続いては福島に行きましょう。福島から複数いただいております。まずはいわきサンシャインマラソンです。ご紹介します。他の都市型マラソンと比較して規模は小さいですが、ホスピタリティの高さは他の大会と比べても遜色ない、いやそれ以上だと自負しています。沿道からの頑張っての声援と一緒に聞こえる来てくれてありがとうの言葉、 震災に加え原発事故による風評で足が遠のきそうなところ、わざわざ全国から来てくれたランナーへの地元の方々の感謝の掛け声に胸が熱くなり涙が出そうになります。また最初の折り返しではたくさんの大漁旗が飾られ、和太鼓がランナーをもてなし、激坂の三崎公園を越えると雄大な太平洋が一望でき、応援の少なくなる工業団地のコースではちびっ子たちが出迎えてくれて、頑張れと背中を押してくれる。まさにオールいわきでランナーの皆さんを心からもてなしてくれます。それ以外にも多くの魅力がありますが、それについてはレイさんが以前ランチャンでたくさん紹介してくださっていますので、そちらを拝聴いただき興味を持ってくれましたら、来年の大会にぜひ参加いただければ幸いです。そしてレイさんも来年また参加いただけたら嬉しいですといただきました。他の方からもコメントいただいてますのでご紹介します。ご存知、レイさんも来てくれたマラソン大会、レース1週間前に行政主導ではなく地元の有志の方主催のプロギングがあります。大会当日も吹奏楽の演奏や大漁旗、チアリーダーなどの応援があり、苦しさを一瞬忘れられます。お土産はアルピーの平子さんが改名した湯本駅前のコンビニで売っている行政バーガーがおすすめ。エントリーは東京マラソンの抽選が分かってからでも間に合いますといただきました。私この行政バーガーって知らなかったのでちょっと調べてみました。福島中央テレビ、私が今回お世話になった福島中央テレビさんの番組、佐久間&ピース、佐久間プロデューサーとアルピーが出てらっしゃるんでしょうね、のシーズン2で紹介された個人経営のコンビニ、湯本駅の駅前だそうですが、そこのワイワイショップっていうコンビニがそうなんですね。そこのフラおじさんバーガーっていうのがあって、それをなぜか行政バーガーで、行政って行うに政治のせいですね、バーガー、お値段350円だそうです。毎年2月に開催されますので、すでにもう開催されましたけれども、今年は5300名参加したそうです。これまで3回私はいわきサンシャインマラソン出てるんですけども、すごいこなれてるなっていう印象ですね。すごい洗練されてます。運営もスムーズですし、行政と住民の皆さんと、あと協賛する企業の方々ですね、その辺のなんかこう協力がすっごいうまくいってそうだなっていう雰囲気を昔からすっごい感じるんですね。で、多分実際そうなんだと思うんですよ。いやだから調整役の方がすごい頑張ってらっしゃるんだろうなって。でもそのなんていうんですかね、おそらく行政の方とかが中心になってやってらっしゃると思うんですけど、それをきっちりこう引き継いで、今年で第15回なので、そのスマートな感じのまま引き継いでいかれてるんだろうなってすごい思います。で、前の週のプロギングもね、今でこそ公式のイベントになりましたけれども、以前は地元の有志の方がですね、自家用車を出して参加者をそのコースの各地に送り届けてやってた。いやそれ聞いて本当にびっくりしました。で、あといわきは経済基盤がしっかりしてるというか、産業がいろいろちゃんと成り立ってるので、町としてすごいちゃんと成立してるんだろうなっていうのもすごく伺えます。工場もたくさんありますし、やっぱ地方に行くと、この地域って皆さんどういう産業に従事されてどういう生活をされてるのかなって、やっぱり想像なんか常にしちゃうんですけど、いわきの場合も働くところがちゃんとある。クレラップのクレハ、今は社名がもうクレハになっちゃったんですけど、前はクレハ化学、その主力工場とかもいわきにあったりして、すごいなんか産業が成り立ってる豊かな街なんだなっていうのをすっごい感じました。来年も来てくださいって言われてるので、真に受けております。お待ちしております。続いても福島県からです。福島県の鮫川村の爽やか高原ロードレースです。コメントをご紹介します。私の地元で32年続くランニングイベントです。私が子どもの頃は地元の小学生はこのレースへの出場が強制となっており、子どもの頃走るのが苦手だった私としてはあまりいい思い出がないレースでしたが、ランニングが趣味となった今では盛り上げていきたい大切なレースです。このレースの特徴としては、観光牧場を中心としたコースを走れる景色の雄大さと、走った後のバーベキューです。会場がキャンプ場周辺ということもあり、レースの後は参加者同士でバーベキューをすることができます。エントリーフィーにはバーベキューをするための場所代、道具、食材もすべて含まれています。そしてエントリーフィーは参加賞付きで3000円、 チップでの計測や乾燥症の印刷がないとはいえ、衝撃のコストパフォーマンスです。走ることが趣味となった今では毎年参加してレース後のバーベキューとお酒を楽しんでいます。コロナ前は制限なく参加者を募集していましたが、コロナを経て昨年までは地元の人限定のエントリーとしていました。今年の予行はまだ公開されていませんが、制限なく募集されて県内外から参加者が来てくれることを期待しています。ランちゃんリスナーでこのレースにピンときた方、エントリーお待ちしていますといただきました。いや、ピンとくる方しかいないんじゃないですか。だって すごくないですか。エントリーフィー3000円でバーベキューできるんですもんね。めっちゃいいですよね。でも確かに調べてみると全校生徒が参加しましたって今でもありますね。なんか今でもみんな参加させられちゃうんですね。強制されるとね、やっぱちょっと嫌になっちゃいますよね。それをね、なんかこういい思い出に変えれる人はいいんですけども、これでもう長距離走嫌だ、持久走嫌だってなっちゃう人も出てくると思うので、でもそれもバーベキューがあるとチャラになるかもしれない。でもこう大会情報がなかなか出てこないですね、やっぱね。きっとランネットとかの申し込みじゃないんでしょうね。ちょっと続行を待ちたいと思います。さあ続いては茨城県に行きたいと思います。まずはですね、まあ茨城県といえばね、グランドスラムがありますからね。でこの番組でしかちょっと通じないかもしれない、でもなんかだいぶ浸透してきたんじゃないかなって思うんですけど、これからも浸透させていきましょう。まずはですね、筑波マラソンです。比較的フラットなコースですが、直線が長いと感じます。スタートゴールが大学構内で、時期的にイチョウの葉が黄色く色づき、その光景も楽しみの一つですというふうにコメントいただきました。今年の筑波マラソンは11月24日開催です。今年で第44回を迎えます。以前申し上げたかもしれないんですけど、オーストラリアに住んでる友人が筑波マラソンに出たいんだがどう思うかって聞いてきたことがあって、いやなんかエイドとかね、なんかそんな楽しい食べ物が出てくるってわけでもないし、確か乾燥メダルもつくばないはず、出たことはあるんですけど、でなんかこうお祭り感があるような大会じゃないよって説明したんですけど、いやでも出たいって、11月オーストラリアは夏だし記録を出したいと、地球のね反対側で、反対側っていうか、まあ真逆っていうか、まあ北側で、だから出たいんだって言ってて、確かにこう記録出したいっていう観点では筑波マラソンやっぱりいいよなっていうので、それはやっぱり国籍関係ないというか、みんな見るとこ同じなんだなって思いました。面白かったです。でフルマラソンと10キロがあります。私フルマラソンも10キロもどっちも出たことあるんですが、10キロはほとんど筑波大学の校内を走ります。本当にコメントにあったように、本当にイチョウが綺麗で、あともう大学がもう広い、もうどうなってんのっていうぐらい広いです。なんかね、北海道大学とか筑波大学とかめちゃくちゃ広いじゃないですか。なんか私通ってた大学すっごい狭かったので、まあねすぐ次の教室行けるとかいうそういう利便性はあったんですけど、なんか自転車じゃないと間に合わないみたいな、そんなの言ってみたかったなみたいな、大学の校内を原チャで走るみたいな、免許持ってないですけど、けどなんかそういうのがなんかキャンパスライフみたいな、で寮とかもあってね、大学って感じだなって思いながら校内を走った記憶があります。今年の大会、マラソンは定員1万人、10キロは2000人、筑波マラソンも万人単位なんですね。そして参加料は1万円です、フルマラソン。エントリーは6月の1日からがまず茨城県のお住まいの方、スタートします。その後一般エントリーは6月23日の日曜日からです。ふるさと納税枠もございます。今は TX がね、つくばエキスプレスがあるので、都内からも行きやすくなりましたしね、浅草からね、結構すぐ行けるので、昔浅草に住んでた頃に出たことがあります。帰ってきて、浅草の銭湯でお風呂入って、そのまま飲みに行くみたいな。そのお風呂屋さんもなくなっちゃったんですけどね、蛇骨湯っていう、蛇の骨の湯って書く銭湯なんですけど、なんか、ね、遺産争いかなんかで、土地が分割されるとか何かとかでなんか廃業されちゃったらしいです。残念です。ちょっと話はそれてしまいましたが、筑波マラソンご紹介いただきました。続いては水戸黄門万有マラソンです。コメントご紹介します。ランニングチャンネルではおなじみの大会で、今更感もありますが、やはり水戸黄門万有マラソンは良い大会です。景色も適度に変わって、運営もスムーズで、何より沿道の応援が素晴らしい。今は遠く青森にいるのでなかなか参加しにくいのが残念な限りです。余談ですが、宮子さんも参加されていた茨城百景ウルトラマラソン、 実家のまさに目の前を走る大会ですが参加できておらず、来年こそ参加して次回の地元マラソン会に投稿できればいいなと思いつつ、あの変わらない景色で100キロは修行僧の気持ちになりそうというふうにいただきました。まあ、景色がね変わらないのも大丈夫っていうタイプの方もいらっしゃいますしね、私比較的そのタイプです。そっちの方が集中できるっていう方もいらっしゃるじゃないですか。私は別に集中はできないんですけど、景色変わらなくても全然大丈夫なタイプです。修行僧タイプですね。修行僧でも、いやでもなんか煩悩にまみれてるからあまり修行っぽくないんですけど。水戸黄門眉マラソン、まだコメントいただいておりますのでご紹介します。とにかく応援が途切れず、施設エイドや沿道のお店や企業の方々も応援に出てきてくれて、トイレまで貸してくれます。後半のトンネルの学生さんたちの大音響の応援は涙が出るほど感動します。温かみが凄まじく、現在は大阪在住ですが水戸に育ててもらったことを誇りに思います。そしてレイさんと会える大会であること、レイさんはじめインフルエンサーランナーの方々のパワーがすごくて、足が垂れてきても復活させられます。私はそれで当時のベストを更新できました。レイさんには可能な限り応援ランナー続けてほしいです。駅近だし超おすすめですといただきました。ありがとうございます、ね、今年もお声がかかればいいなと思いながら、自分でね決めれることではないので、ただお声掛けがなくてもなんか出ちゃうかなって思いますね。そんな大会です、水戸黄門眉マラソンは。まだ10回とかそこいらなんですけど、今年で9回、そんな風には全然見えないです。で、水戸黄門眉マラソンも本当に地元の方の協力がすごくって、特に地元企業の方々、あと学生さん、だってトイレ100箇所あるんですよ、沿道のお店で。朝9時スタートとかじゃないですか。で、普通のお店ってね10時とか11時とか、まあ、車のショールームとかそれぐらいのところも多分あると思うんですよ。けど店の方がみんな出勤されて外出て応援してくださって、でお店も開けてくれてトイレ貸してくれるって、なんかね沿道にね何があったっけな、アストンマーチンの店なんかないか、なんかすごい高級車、マセラティかなのショールームかなんかがあって、あそこはトイレ貸してくれるのかなってちょっと一瞬気になって、高級車のショールームのトイレってどんなだろうみたいな。レクサスとかね、結構車屋さんが多いんですよね沿道に。なのでもう通るたびにね、そのメーカーさんの名前を大声で言うっていう、そんな我が家はテスラだけどっていうのを言わず、いやでも本当にありがたいです。ちっちゃなお店とかでもトイレ貸してくださる、もうその公式にトイレ貸しますよっていうのが書いてあって、マップもあるので、なのでお腹弱めランナーの方は本当に水戸黄門はおすすめです。普通のトイレに入れるというか、仮設トイレじゃないトイレがたくさんあるっていうのは すっごいいいポイントだと思います。もっと宣伝すればいいのにって思うんですけどね。あと皆さんに本当にお伝えしたいのも、コメントでもありましたけど、最後のトンネル、あんなトンネル見たことないですもん、他のマラソン大会で。もうクラブですよ、クラブ。なんか高校の文化祭の出し物というか、即席クラブみたいな感じです。音楽爆音だし、なんか提灯みたいなのが垂れ下がってて、で学生さんたちがサイリウム振って、真っ暗けなんでめっちゃ応援してくれるんですよ。いや本当に涙出そうになる。最終盤なので、しかも40キロちょうど1回行かないかぐらいだと思うんですけど、いやあのトンネルはね本当に感動しちゃいます。みんな感動すると思います、あれは。なのでマラソン大会でトンネル、わりかし長めのトンネルがある大会の運営の皆さんは、ぜひトンネルの活用法について、結構うまく使えばすっごいドラマティックな演出になると思うので、活用いただけたら嬉しいなって思います。ランナーみんな嬉しいって思うだろうなって思いながら、いつもなぜか動画を撮っちゃいます、感動しすぎて。ということで、水戸黄門眉マラソンご紹介しました。さあ続いて、土浦市から土浦マラソンです。コメントご紹介します。アットホームな感じの5キロの大会です。子供向けの短いものもあるので家族で出走できます。年代別9位まで表彰されるので、20分を切れば入賞のチャンスです。いくつになっても表彰されるのは気持ちいいですからね。霞ヶ浦マラソンに埋もれがちですが、スタート場所は土浦駅からすぐの川口運動公園なので気軽に出れると思います。今年は陸上部高校2年生の娘と一緒に出る予定です、というふうにいただきました。12月の最初に行われる大会のようです。去年のポスターっていうか、去年の実施要項で第58回なので、すごい歴史ありますね。 けども悲しいかな、土浦マラソンとググってみると上に霞ヶ浦マラソンが出てくるっていうこの悲しみ。次ちゃんと土浦マラソン出てくるんですけどね、やっぱりちょっと陰に隠れちゃうところは否めないんですね。多分種目は5キロ3キロ2キロ1キロです。エントリーはだいたい9月の初めぐらいから始まってるみたいです。霞ヶ浦もね行きやすいので、特急で1本なのですごい感覚的な距離は近い印象です。さあ茨城県まだまだいただいております。ご紹介します。日立市が2つ続きます。まずは日立さくらロードレースです。春に行われる日立市のマラソン大会で親子の部、小学生の部、5キロ、10キロ、ハーフマラソンの部があり、誰でも気軽に参加できる大会です。桜が咲く道をスタートして、普段は車でしか通ることのできない海沿いのバイパスを走ることができ、春を感じながら気分よく走ることができます。レース終了後は前日から同会場で開催されている日立桜祭りも参加することができます。桜祭りは今年で59回目にもなる伝統的な祭りです。日立に観光がてらのエントリーがおすすめです。また日立市では今年11月に第1回日立シーサイドマラソンが開催されます。こちらの大会も皆さんに来ていただきたいです。一緒に盛り上がりましょうといただきました。この日立桜ロードレース、もうホームページがもう真っピンク、真っピンクというかの本当に桜色ですね。今年の大会は4月の7日に行われました。種目はハーフマラソン10キロ、5キロ、2.2 キロ、1.8 キロって、この 2.2 キロと 1.8 キロっていうこの400メートルの違いがね、絶妙ですね。まあ、日立といえばね、日立ですからね、やっぱりスポンサーには日立が入っております。あのインスパイアーズネクストの日立。例年1月のお正月過ぎぐらいからランネットで募集が始まるようです。コメントでありました、海沿いのバイパス、国道6号日立バイパス。通称日立シーサイドロード、本当になんかむっちゃ海の上ですね。これ風強い時は大変そうだなと思うんですけど、これは眺めいいですね。でもって海も見えるし桜のトンネルもあるっていうので、風景楽しむには最高の大会なんじゃないかなと思います。さあ続いてですね、先ほどのコメントの最後にございました日立シーサイドマラソンについてもコメントをいただいております。今年11月17日に第1回を迎える予定の大会です。茨城県日立市では毎年4月に日立桜ロードレースが開催されていますが、フルマラソンは初めての試みです。水戸黄門眉マラソンと筑波マラソンの間の時期に開催ということで、参加者が集まるだろうか、水戸黄門マラソンのような盛り上がりになるだろうかと個人的にとても心配です。なんとか盛り上がるようにランニングチャンネルで紹介していただければと思って初めて投稿させていただきました。普段は歩行者は通ることのできない海沿いを走るコースもあり、なかなかの絶景かと思います。私は地元ということでボランティアでの参加をしてみたいと考えています。レイさんも一緒に盛り上げていただきたいですといただきました。第1回大会日立シーサイドマラソン11月17日なので、筑波の前の週ですね。で、水戸黄門の 2,3 週間と、そして先ほど出てきました国道6号日立バイパス、通称日立シーサイドロードがコースに含まれております。ここは何なんですかね、あの止めてもあんまり支障がない道路なんですかね。あ、でもバイパスだからか、バイパスだから、まあ元々の本線があるはずだから止めても大丈夫というか、むちゃくちゃ大変なことにはならないって感じですかね。一般申し込み4月の15日からです。そして先行申し込みは7日から始まっています。日本陸連の公認を取る予定になっているみたいです。受験しましたって書いてありますからね。確かに公認検定を受験だから受験ですね。ちょっとウェブサイト見てたら、さっきのバイパスの全貌がそうすごいですね。これめちゃくちゃ海にせり出てる、せり出方がすごいです。なんかもう砂浜突っ切って本当に海の上ですね、これ。しかも7キロもあるのか、なかなかすごいコースです。そして面白いのがマイカーの来場歓迎、駐車場2000台。確かに東北、それこそいわきの方からも来やすいですし、まあ、東京からも全然車で行ける範囲なので、でプラス普通にあの JR も通ってますんで、アクセスはいいですよね。そして参加賞はロングスリーブ T シャツだそうです。あの半袖じゃなくて長袖、なかなか珍しいですよね。茨城県古賀花桃マラソンがなくなった今ですね、新たな大会として茨城グランドスラムの一角としての新設大会、おそらくランニングチャンネルリスナーさんの方はですね、リスナーさんの方、リスナーの皆さんは狙いに行かれる方 結構いるんじゃないかなというふうに個人的に予想しております。さあ続いて埼玉県に行きましょう。埼玉県の吉川市から吉川ナマズの里マラソンご紹介いただきました。ちょうど4月7日に走ってきました。埼玉県吉川市のローカルな大会です。スタート&ゴール地点は新興住宅地の中なのですが、コースは畑の間、農道を抜けていく部分もとても多いのでのどかな大会です。地域の方が家の玄関先から応援してくれてすごく温かい気持ちになりましたというふうにいただきました。会場まで駅から送迎バスが無料のバスが出てるみたいですね。比較的フラットなコースであるっていうことをですね、特徴として挙げられています。そして予約制ではあるんですけど無料の託児施設がある、いいですねこれね。託児施設、そして申し込み方法がランネットでも申し込めるんですけど、まさかの電話申し込み、なかなか見たことないですね。なんか電話を受けられる方がね大変だから電話申し込みやめた方がいいのにって思っちゃったんですけど。で車椅子の方の部もあります。2キロの部があって、普通の車椅子でも参加できますし電動車椅子でも参加できるみたいです。これもいいですよね。だって電動車椅子でちょっとね、なんかこう人とか気にせずかっ飛ばしてみたいみたいな欲求がおありの方って絶対いらっしゃると思うので、本当に地域に根ざしたねそんな大会だなというふうに思いました。さあ続いては埼玉県所沢市から所沢シティマラソンです。所沢といえば西武ライオンズのホームタウン、その本拠地であるベルーナドーム、西武ドームのグランド内がスタート&ゴールです。今はハーフと6キロプラス親子ランなどがありますが、狭山丘陵であるこの地、とにかくアップダウンが激しいです。体感では水戸黄門万有マラソンのラスボスと言われるラストの激坂よりきつい坂を3本登って下る、途中雑木林のようなところで砂砂利があったりで、どこがシティマラソンやねんと突っ込み入れたくなります。でもラスト1キロ付近でたどり着く狭山湖の停滞は絶景、そしてこの大会で最も素晴らしいと思うのはゼッケンが安全ピンで止めるタイプではなくシールになっていること。シャツに穴は開かないし安全ピンが無駄にならない、時々剥がれ落ちてるけど、これに関しては他の大会も見習っていただきたいと思いますといただきました。パッと見めっちゃシティ感ありますけどね。開催は12月の初めです。ハーフの参加定員は3000人ほどになっています。で過去の大会の写真を見ると確かにこれシールっぽいですね。シールっぽいですねって実際に、ね、シールって書いてくださってるからシールなんですけど、これシールだとね落ちちゃうと拾うの結構大変なんですけど、さすがにゼッケンぐらいの大きさのシールが剥がれちゃうと気づく人の方が多いと思うので、シールゼッケンも一つの選択肢としてありだと思うんですけど、他の大会で本当に見ないですよね。コストが高いのかな、どうなんでしょう。そしてこの大会もう34回を迎えているということで比較的歴史のある大会になっております。さあ続いて埼玉県行田市から陸王杯行田市鉄拳マラソンです。国宝の鉄拳が発見された稲荷山古墳のある先玉古墳群を含めた行田市内を走るハーフマラソンで、 TBS 日曜劇場で放送された陸王の舞台にもなったことで、後から大会名に陸王杯が追加されました。参加した年は前年に陸王が放送されたこともあり、ドラマに出演されていた宇野健太郎さんや桂ジャクジャクさんが大会ゲストで会場にいらして陸王シューズも展示されていました。コースはフラット基調で走りやすく古墳の周りも走れます。乾燥した後足に余裕があれば撮影スポット巡りもおすすめですといただきました。4月7日に開催されましたね。カテゴリーはハーフ2500人、10キロ1000人、そしてその他に5キロ、そして小学生の1キロがあります。これ4月に行われる大会だから、この年齢制限っていうか、間違ってエントリーしちゃいそうですね。年齢、学年は大会当日を基準とするというふうに書いてあるので、新学年の方ですね。優勝された方には、ハニワトロフィーを新定と書いてあって、マジでハニワです。どれぐらいの大きさなんだろう。でもかなりまあまあ大きそうです。多分30センチぐらいあるのかな。埴輪もらえちゃう、なかなか埴輪もらえる大会ないですよね。なんかハヒフヘホのホみたいな口してるハニマルくんです。これ連続で優勝しちゃったりしたらね大変ですよね。家に埴輪がいっぱい。いやなんかこうテーマがね一貫してるからいいですね。さあ続いて千葉県に行きましょう。千葉はですね、2つの大会ご紹介いただいております。まずは千葉アクアラインマラソンです。コメントご紹介します。 なんといっても海の上の高速道路であるアクアラインを走れることです。前回は天候に恵まれ、青い空と青い海の間を走りました。また特産品のエイドステーションで出される地元産のお菓子はどれも美味しく、特にビワゼリーの甘さが染みましたといただいております。他の方からもコメントいただいています。私が新しいマラソン大会に参加するときには、ここを走ってみたいなといった視点で選択することが多いのですが、そういう意味では東京湾アクアラインを走れる千葉アクアラインマラソンはおすすめです。アクアラインを海ほたるまで往復してアウトレットにゴールするハーフと、その後木更津市内を駆け巡るフルのレースがあり、当然ハーフの方が人気なので、なかなか抽選に当選できず、フルにエントリーしてハーフでリタイアしようと思ったのですが、結局全部走ってしまいました。アクアライン上は景色も良く、船からの応援もあり、海ほたるの給食もいろいろあって楽しめましたが、強風の日はアクアラインは走らず、距離短縮の大会になる恐れもあるようです。各年開催の大会なのでスケジューリングは難しいですが、ぜひどうぞというふうにいただきました。すごいですね、アクアライン。あそこを走れるんですもんね。あのアクアラインとは、川崎市かなと、千葉県の木更津の間を通っているトンネルです。で、千葉県側は途中からこう海の外に出るというか、もう普通の橋みたいになるんですよね。東京側といいますか、川崎側はもうずっとあのトンネルになってます。今年は11月の10日開催です。皆さんインスタグラムでおなじみの方がですね、アンバサダーとして就任していますので、当日会える確率高しですね。コメントにもありましたが、抽選になっています。フルは12,000人、ハーフが5,000人です。もうすでにエントリー始まっています。5月の9日までです。さあ、続いて複数の方からコメントいただいた大会は、東京ベイ浦安シティマラソンです。2月に行われる大会で、10キロと3キロの部があります。コメントご紹介します。地元浦安のレースです。コロナ前はハーフ、10キロ、3キロの部がありましたが、今は10キロと3キロのみ再開しています。メリットは次の点です。コースがドフラット、2月1週目の日曜日開催なので気温が低くて走りやすい。参加賞でディズニーグッズがもらえる。事情を聞くと協賛している時期もあったみたいですが、今は浦安市がディズニーから仕入れてるみたいです。駅から徒歩5分ぐらいの競技場での実施、着替え、荷物預けは体育館内で実施。以前はハーフ4000円くらいで安かった。今はなぜか市民限定となり、市民以外はふるさと納税で1万円納税しなければならないという解約ぶり。そして個人的メリットは、浦安で練習されている実業団チームのユニクロの選手がペースメーカーをしてくれることです。いろいろなレースでペースメーカーさんと一緒に走りますが、とにかく安定していて走りやすいです。横や後ろで走っていると、こちらは全力でぜいぜい言いながら走っていても、彼女たちからは呼吸音がほとんどせず、いつも感心しています。最後にデメリットですが、海沿いを走るので風のご機嫌が悪いと、まるで壁のようで全く前に進みませんといただきました。え、今市民の方優先なんですね。確かに浦安市在住在勤在学に限る10キロの部にあたってはふるさと納税返礼枠200名ありというふうに書いてあります。なかなかハードル高いですね。あと、あの浦安で行われるので、結構あの知り合いの方が入賞したり優勝したり、多分あの森川千秋ちゃんとか優勝したことあるんじゃないかなと思うんですけど、でインスタ見たらミッキーさんのぬいぐるみを持っていて、あ、さすがディズニーランドのお膝元と思ってたら、浦安市がディズニーからオリエンタルランドから仕入れてると。ちょっとね、ちょっと悲しい現実というか、オリエンタルランドさんもね、それくらいは協賛してあげたらいいのにって思うんですけどね。なかなかあれですかね、難しいんですかね。ちょっといろいろ事情を知ってしまいました。ありがとうございます。さあ、東京都に行きたいと思います。ラストが東京都です。まずは日野市からラン&チアーズ浅川です。コメントご紹介します。5月下旬に開催される豊田ビアフェスの横でこっそり行われる20キロのランニング大会です。大会とは言っても順位なし、記録証なし、ゴールテープはビニール紐の緩い大会です。この大会の売りは、走った直後にビアフェスでビールが飲める。しかも完走後はビールが1杯無料なところです。去年が第1回の開催で、今年はどうなるか分かりません。去年暑い中フラフラになりながらゴールした後に飲んだビールの味が忘れられないので、今年も参加します。今年の大会エントリー募集はまだですが、去年の参加料500円はさすがに安すぎて申し訳ないので値上げしてほしいですというふうにいただきました。500円、だからビール 一杯分ってことですよね。だからそれで結局ビール一杯無料なんですもんね。だからビール一杯分で20キロ走ってビール一杯飲んで、でまた飲んで、いい企画ですね。でもなんかビアフェスがメインで、まあ、ランもメインなのかもしれないですけど、20キロはまあまあなんかそういうこう付随のランニングイベントにしてはがっつり走る系ですね。いやでもそういう時に飲むビールってどういうビールがいいんですかね。何でも美味しいと思うんですけどね。軽めの方がいいのか重めの方がいいのかとかねいろいろ考えちゃいます。さあ続いては、大田区から福生市、遠いです、多摩川ネイチャーマラソン。コメントご紹介します。多摩川沿いを走る都内のウルトラマラソン大会です。50キロの部があり、フルマラソン経験者がウルトラマラソンを体験するにはちょうど良い大会だと思いますというふうにいただきました。だから多摩川をずっと走るってことですよね。でも確かに50キロ、まあ、42.195 キロ走れる人、次ウルトラって言っても70キロとかね、100キロとかそれ以上とかになっちゃうので練習にはいいかもですね。ちなみに今年の大会4月14日、あれ、この番組がリリースされる翌日だ、種目は100キロ、80キロ、60キロ、50キロ、50キロウォーク。多摩川沿いでは比較的あの電車とかがあるので、危険者は各チェックポイントの最寄り駅から自力でお帰りいただきます。なんかアメリカ横断ウルトラクイズみたいですね。自力で帰るみたいな。ランネットからあの運営の会社さんのウェブサイトに行けるんですけど、なんかあのページが見つかりませんってなっちゃってて、あのリンク貼り間違えてないか心配になっております。さあ最後にご紹介するのは、東京都の板橋区で行われます板橋シティマラソンです。走るのは土手のみで、まっすぐひたすら荒川を走ります。若干コースが狭いところもありますが、ほぼまっすぐなので走りやすいです。あと終わった後ホットドリンクのサービスがあります。風呂を走り終わると胃が疲れ切っていて冷たいものを受け付けないことが多く、ホットドリンクはありがたかったです。女性更衣室にはドライヤー、鏡、テーブル、椅子が揃っており、至れり尽くせりな更衣室でした。変わらん好きな方におすすめですといただきました。なんちゃらシティマラソン、シティ詐欺説っていうのもありますよね。板橋シティは本当に土手です。東京の大会は東京マラソンと東京レガシーハーフ以外はほぼ土手です。なのでこう大会のバリエーションが実は東京はとっても少ないんですよね。そんな中、その土手で行われるフルマラソン、毎年3月に行われます。直近では3月の17日に開催されました。マラソンは1万人です。1万人が土手走るってすごいですよね。制限時間は7時間、その他に5キロジュニア車椅子の部があります。そしてあのこの大会、金沢マラソンとなんかこう何ですか、姉妹大会みたいになっていて、お互いにこう枠を譲り合ってるみたいですね。で今回はホットドリンクのことについて教えていただきましたが、こちらの大会シャーベットが出るというのでも有名な大会でして、今でも出るんですかね。あと私以前出た時はあのおにぎりと称してシャリぐらいの大きさのご飯が出てきまして、それぐらいの大きさだと食べやすいんですよね。だからすごい考えてあるなっていうふうに思いました。で以前はもうあの応援の人もいなくって、結構地味な大会だったんですけど、近年応援の方も増えてきて、だいぶ賑やかになってきています。さあ北海道から東京都までお伝えしてまいりました。皆さん知ってる大会、知らない大会、いろいろあったかと思います。もうねすでに行われた大会もありますけれども、まだこれからエントリーの大会もいっぱいありますので、皆さんどうぞ気になった方はですねチェックしてみてください。次回は予定ですけれども、神奈川県から愛知県ぐらいまでお届けしていきたいなと思っております。以上、ランナーズボイスのコーナーでした。続いてはお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとく、この番組にいただいたお便りをご紹介していくコーナーです。純不動でお届けしてまいります。まず最初のお便りです。レイさんこんばんは。ランちゃんの思い出会も楽しませていただきました。自分の投稿でニヤランもしますが、他の方の投稿も覚えていて、拍手したりニヤニヤしたり忙しかったです。また皆さんの投稿を聞いて新たな発見があったり、同じように考えているリスナーさんも多くて、ランちゃんを通じてつながっているなと改めて感じましたといただきました。ありがとうございます。こう皆さんね、ランニングを楽しんでらっしゃるという共通点があるので、 そこからこう派生していくことに対して共通点があったりとか、あと意外な自分とは違うなっていう点があったりとか、新たな発見につながる部分もあるので、本当に皆さんからのコメント楽しいですね。私も読んでいて楽しいです。さあ、続いてのお便りご紹介します。ランニングチャンネルの思い出会に投稿できなかったため、遅ればせながら書かせていただきます。200回を超える配信をしてくださって、複数回コメントを取り上げていただいたり、自分が紹介した商品を他のランナーさんが使ってくださった報告をいただいたりと、思い出に残る回は山ほどありますが、2週間ぐらい悩んだ結果、ランニング中に聴いているものの曲の回をベスト思い出賞に選出しました。なぜかというと、レイさんが古典ラジオを聴いているという話をされて、試しに聴いてみたところ、どっぷりとハマってしまい、それから古典ラジオがランニングのお供になったからです。それまではランニングチャンネル一択でリアル配信に追いつけ追い越せで第1回から聞いていましたが、古典ラジオを手に入れたことでランニングチャンネルを大事に聞くことができるようになりました。と言ってもだいぶ前にリアル配信に追いついてしまったため、今は土曜日の朝はランニングチャンネル、他の日は古典ラジオをランニングのお供にしています。目下の悩みは、古典ラジオもリアル配信に追いついてしまうため、新たなチャンネルを発掘する必要が生じたことです。これからもスキッツ的な配信楽しみにしております。お忙しい日々を送られているかと思いますが、くれぐれもご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。ポッドキャストはその無料で聞けたり、まあ、安価で配信できたりするっていう特性があるんですけど、やっぱりそこにお金をかけられないっていう、アップルだったりグーグルだったり、まあ、スポティファイはわりかしお金かけてる方ですけど、そういうのがあるので、おそらく YouTube ほどはなんかこうアルゴリズムがちゃんとしてないっていうか、こうこれもおすすめみたいなのって YouTube とかすごい出てくるじゃないですか。それがポッドキャストそれほどなんか働いてないというか、そういう機能があんまりない気がして、まあ、だからこそいろんなのを発掘するのが楽しいっていう部分はあるかもしれないですね。私あと何ですかね、まあ、最近はもっぱらオーディブルを聞くことが多いんですけれども、ポッドキャストで言うと、オーディブルを課金し始める前はですね、ポッドキャストで寺島直政さんっていうアナウンサーの方がやってらっしゃる朗読のアナっていうポッドキャスト番組がありまして、まあ、これはもう著作権が切れた作品をこの寺島さんが朗読してくださるというポッドキャストです。ちょっとものによっては録音環境があんまり良くないところもあるんですけれども、やはりこうアナウンサーのベテランアナウンサーの方が朗読してくださるっていうので、ものすごく聞きやすいです。で、私自身こう古い作品が比較的好きなので、自分自身の好みにも合ってますし、ちょっと時間が短いものが多いんですけれども、昔の作品に触れたい方はこちらおすすめです。短い作品が多いというふうに申し上げたんですけれども、そんな中で結構長い作品で90分あるものがあるんですが、北条民雄さんの命の初夜という著書がありまして、これは北条民雄さん自体がですね、ハンセン病でいらっしゃったんですね。で、最終的に若くしてお亡くなりになるんですけれども、なのでこうご自身の体験を重ね合わせた小説になっていまして、ハンセン病患者の方が暮らす施設でのこう日常の様子であったり、以前は治らない病気だと言われていたので、そういう不治の病との戦い方というか、受け入れ方というか、こう私自身そのハンセン病患者の方とお会いしたこともないですし、施設についてもそういう施設があったっていうことしか知らなくって、実際患者だった方々がどういう体験をしてこられたのかっていうのを全然知らないので、でそのご病気自体は結構その皮膚が大変なことになったりして、ものすごく見た目にこう影響する病気なので、でそしてこう国の政策で隔離されてみたいなものがあったりとか、こう自分のこう全然理解が進んでない、上っ面しか知らないようなことに対して、小説ではあるんですけれども、でも本当にこのご病気になられた方の小説で、 NHK の100分で名著っていう番組があるんですが、そちらで取り上げられてた書籍でして、で偶然にもこの朗読のアナの寺島さんがポッドキャストで語ってくださっていたので、走りながら聞きました。決してテンションが上がるようなものでは全然ないんですけど、時代背景とかも含めてこうそういう実情をこうお知りになられたい方はおすすめです。他もその芥川龍之介とか谷崎潤一郎とか太宰治とか、 山本周五郎とか、あの超有名どころの作家さんの作品を読まれています。さあ続いてお便りご紹介します。過去回をダウンロードして拝聴しています。先日気になっていることというテーマでお話しされていましたが、質問し損なったので改めて聞いてほしいです。っていうか、なぜこの質問が出ないのか不思議です。それはオンのソールの穴に小石や小枝が挟まらないか問題です。もし挟まった場合、明らかにパフォーマンスが悪くなるやろうし、挟まったら洗えばいいやんって話なら、そもそも他のメーカーのシューズを履いたらいいやんって思うのです。物が多少挟まったくらいでは気にならないくらい性能が良いのか、もしくはこの質問してはいけないという暗黙のルールが業界にあるのか気になります。この問題が解決しない限り、怖くてオンに手を出す気になれません。同じ疑問を持つリスナーさんが少なからずおられると思うのですが、いかがですかということで。オンのシューズ、私は履いたことがないんですが、あの主人はオンのシューズ比較的持ってまして、あの小石挟まったりします。挟まりますけど、まあ挟まったらその場で取ればいいので、すごい困ってるっていうところには直面したことはないです。あと私はそのなんかそのオンみたいなソールのものを履いたことないんですけど、スケッチャーズの比較的厚底のシューズを履いて河川敷の大会でペーサーした時に、ガラス片がソールにぶっ刺さってまして、あれ厚底じゃなかったら怪我してたんじゃないかっていうぐらいすごいぶっ刺さってました。まあ、もしかするとその最近の厚底シューズってちょっとソール自体が柔らかかったりするので、こうなんていうんですかね、刺さりやすかったのかもしれないんですけど、いやだから怖いなと思って。人間も靴履いてるからいいですけどね、なんかワンちゃんとか河川敷に暮らしてる他の動物とかね、絶対危ないだろうなと思ってちょっとヒヤッとしました。さあ続いてのお便りです。ありがとうを伝えたいの回で投稿できませんでした。父との遠征、父は私のマラソンの応援をずっとしてくれました。しかし父が応援に来ると必ず雨、天気予報が雨じゃなくても雨。初めて遠征に来てくれたのはニセコマラソンフェスティバルという大会で、朝から結構な雨でしたが、父は息子の写真を撮ろうと頑張ってくれていました。がしかしゴールしても父の姿は見えず、しばらくして合流すると私のゼッケン番号1番違うランナーを間違えて写真を撮っていたのは愛嬌。翌年は函館マラソンで当日やはり雨。家族はホテルで缶詰で、これを機会に我が家ではマラソンの応援を兼ねての旅行は NG に。父は走りませんが、翌年から父と2人で遠征。サロマーク100キロマラソンに3回、3回とも起きたら雨で笑いました。いやでも記憶に残るレースばかり。ところがコロナがやってきて、昨年3年越しにマラソン大会が復活。高齢になった父から最後の遠征に付き合うわとのこと。7年前に家族が懲りたと言った函館マラソンに最後の父と2人旅。当日改めて好天に恵まれ、旅もレースも最高の思い出になりました。本当にありがとう。これからは応援ナビでよろしくお願いします。という話です。またありがとうを伝えたいの回やってほしいです。泣きながら走り回していただきました。ありがとうございます。ありがとうを伝えたいの回、本当にあの反響は大きいけれど、なぜかあまり聞かれないっていう不思議回でして、あまり聞かれないってわけじゃないですね、不人気というわけではないんですけど、反響の大きさから比べるとどうしてもこうなんていうんですかね、聞かれる回数がそのバランスが合ってない回でして、でもそういう回って絶対必要だと私は思っているんですね。やっぱりありがとうって伝えづらいことじゃないですか。特に近しい関係の方って、近しい関係にいるからこそ、なんか改めてありがとうを言うっていうのはなかなか照れくさい面もありますし、だからこそこうね、私でよろしければの話なんですけど、私が代読をさせていただいて、でおそらくコメントを送ってくださる方はそのコメントを考えてる、遂行している段階でこういろいろこうそれまでのね思い出とか苦労なさったこととか思い出されると思うんですよ。そこで一回相手の方に対してやっぱりありがとうの気持ちが改めて込み上げてきて、で私がお読みしてそれをまた聞いて、改めてまた感謝の気持ちが湧き、そしてそのコメントを書かれた本人だけではなく、それを聞いてくださっている方々がご自身の経験と重なる部分とか、実はそういうふうに思ってなかったけれども視点を変えてみたら、あこれも感謝伝えなきゃいけないことだみたいな風に気づきがあってみたいなので、こう感謝の気持ちがこう伝染していくような気がするんですね。でもなんか伝染していくって誰かがねやり始めないといけないので、だからそこはこううまくこの番組使っていただいて、 まあ、匿名ですし、でおそらくご本人は本人だって分かってほしくない方はあまりこうヒントを散りばめないでしょうし、自分だって分かってほしい、何かしらね分かってほしいっていう方はいろいろヒントを入れられるでしょうし、やっぱそこもこうねさじ加減ができるので、うまくこの番組使っていただければなというふうに思います。続いてのお便りです。放送の中でもたびたび困ったなと言っていたインスタのタグ問題ですが、なんか良い方法ないかなと思っていて、はっと気づいたんですが、ハッシュタグランちゃん202404みたいに年度と月を後ろに入れて分割していくようにしたらどうかなと思いましたが、いかがでしょうか。ランニングチャンネルの後ろにつけてももちろん良いと思いますが、文字数が多いかなと思ったのでランちゃんで提案してみましたといただきました。ありがとうございます。いや本当ね困ってるんですよねまあでも時間かければ、まあ、一応1000件ぐらい遡れるので、まあ、それはもうね私のあのなんていうんですかね、業務じゃないですけどランちゃん仕事内に含まれることだと思いますのでやっていきたいと思います。ハッシュタグ分割化っていうのはあの以前も検討したりご意見いただいたりしたんですけど、分割化しちゃうとやっぱりこうそれぞれが独立してしまうので、こうできるだけハッシュタグつけてくださる方に負担がない形でなんかこう網羅的な形ってなると、やっぱりシンプルにランニングチャンネルってつけていただくのが一番いいのかなと思ってずっとその運用でやっておりますので、これでね本当にねもっと困るようなことが発生したらまたご相談したいと思います。さあ続いてのお便りです。遅ればせながら200回おめでとうございます。先日3時間ちょうどがサブ3なのかどうなのかという話題がありました。陸上のロード種目はコンマ以下の秒数を繰り上げたものが記録になります。2時間59分59秒丸1から3時間ちょうどの間にゴールされたことになります。ほぼ2時間台でゴールされたものと思われます。しかし全く同じタイムを出されたソウルマラソンでの韓国人のインスタ投稿を読んだら、偉い人、陸連の人からその記録はサブ3ではないから誰にも文句を言われない記録を次のレースで出しなさいと言われたといった投稿も読みました。ちなみに私も東京マラソンでネット3時間6秒というタイムを出したことありますというふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、繰り上げになるんですよね。私あのこの話を聞いたことがあるのがヤクルトの小倉選手から聞いたことございまして、ヤクルトの小倉選手は日本記録ハーフ持っております。その小倉選手の公式タイムはですね1時間ちょうどです。その小倉選手から直接聞きました。今ねなんか物理的には多分ねナノセカンドとか多分まあまで測ろうと思ったら全然測れる時代なのに、なんかね繰り上げとかね切り捨てとか切り上げとかね、なかなかまあまあざっくりですよね。まあ42キロ走ってきてそこでそのちょっとの差をどうするのかみたいな議論にもなりかねないとは思うんですけど、それでもなんかね秒単位なのかってなかなか難しいですねさあ最後のお便りご紹介したいと思います。ランニングチャンネルのおかげで PB を大幅更新することができました。3月に行われた鳥取マラソンにて初サブ 3.5 達成、 PB を16分以上更新することができました。昨年の年末にランちゃんと出会った私、苦手な LSD のお供に最強の番組を見つけたと一人でにやり、1月2月の2ヶ月で30キロ走6回やったのですが、そのすべてでランちゃん過去回を聞いていました。ランちゃんを聞いているとあっという間に時間が経つので、ロング走の苦手意識がなくなりしっかり足作りができたのだと思います。鳥取マラソン当日は初めて30キロの壁にぶつかることなく終始イーブンペースでまとめることができ、最後はスパートをかけることができました。そしてフルマラソンのレース終盤で終わるのが名残惜しいと思ったのは初めての経験でした。これも長く番組を続けてくださっているレイさん、そしてランちゃんリスナーの皆さんのおかげです。遅くなりましたが本当にありがとうございましたといただきました。そんなことないんですよ、毎回言ってますけれども、ご本人の努力だけです。その努力のなんか中になんか一つのね工夫としてこの番組がたまたまいたっていうだけですから、この番組聞いただけでね早くなってたら私もうどれぐらい早くなってるか、そして200回もやってこれてるのは本当に皆さんがコメントくださるからだけですからね。本当に毎回毎回200、3回、4回、でも未だネタ尽きることがないんですよね。そこもすごい面白いところだなと思って、やっぱりランニングってシンプルなスポーツなんですけど、なんかその時その時の考え方とかなんかその流行りものとかね違ってきますし、そこはなんかこう定例会っていうか定例会でアップデートしていって、でプラスアルファその時々のそのトレンドのものを新エピソードとして入れていってっていう、もうねちょっと長寿番組みたいになってきてますけど、 マンネリは良くないと思うんですけど、けど私は少なくともなんかつまんないなって思うことが200回もやってきてるのに全くないので、そこは本当に皆さんのおかげだなって思っています。このような形でこの番組では皆さんからいただいたお便りもご紹介しております。こちらのお便りのコーナーはランナーズボイスのご意見を頂戴する Google フォームの一番下についております。ですので毎回行っているわけではないんですけれども、ランナーズボイスのね、あの募集があるときにちょっと皆さん気になったこととか、過去回についてとか、これ書き忘れてた、こんな大会出ました、ランニングに関係あることないこと問いませんので、どしどしお寄せください。以上、お便りのコーナーでした。ここで番組からお知らせです。ランナーズボイスでもご紹介させていただきましたあの大会に今年も出場させていただくことが決定しました。それは水戸黄門真夢マラソンです。今年もですね、水戸方面という名前かどうかはわからないんですけれども、これまでと同じような形で皆さんを応援する立場として一緒に走らせていただきます。こちらの水戸黄門真夢マラソン、エントリーがですね、もうすぐ始まっちゃいます。水戸市民選考枠は4月の16日の火曜日の午前10時から、そして一般枠は4月の24日の水曜日の午前10時から、いずれも先着順です。エントリーフィーは9000円と1万円を切るお得さでございます。まさか今年もね、走らせていただけるとは思わなかったので本当にびっくりだったんですが、お声掛けをいただきました。大変ありがたいです。地元の皆さん、そして水戸黄門真夢マラソンにご興味ある皆さん、まだね、ちょっとあの大会自体はだいぶ先の話ですけれども、10月の27日ですからね。でももう今から秋の大会一つ確定させておくとちょっと精神的に楽かもしれませんので、ご検討いただけると幸いです。ということで、番組からのお知らせでございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。教えてあなたの地元のマラソン大会いかがでしたでしょうか。すでにご存知の大会、比較的大きな大会も出てきましたけれども、改めてご紹介いただくと、ああそんな素晴らしいところ、素敵なところあるんだっていうふうに思われたでしょうし、知らない大会もね、いっぱい出てきましたから、今度これ行ってみたいなみたいなのがね、皆さんの中で頭ぐるぐる回ってるかもしれないです。そしてお知らせもさせていただきましたが、今年も水戸黄門真夢マラソンを走らせていただくことになりましたので、一応全泊だと聞いておりますので、どこかでね、スタート前とかでお会いできたらいいなっていうふうに思っています。さて、次回のランニングチャンネルですけれども、引き続き教えてあなたの地元のマラソン大会お届けいたします。順にね、西の方に行ってまいりますので、次回もどうぞ楽しみにしておいてください。ということで、ランニングチャンネル第204回お伝えしてまいりました。皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。